イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオです。
はい、始まりました。
おマットさん、
おマットさん今日は珍道中じゃない。
そうです、うん、珍道中ではないです。
はい、
ふわっとトークで始まりましたけれども
ふわっとトークね、
はい、誰が喋ってるかと言いますと、
はい、元気系シンガーソングライター、アツと
ただの人、ただエリカです。
はい、
よろしくお願いします。あっという間に3月に入りました。
本当ですよ。
3月1日、うん、今日は、うん、コーヒーチケットが安くなる日です。
あ、そうなんだね
私が通ってる喫茶店でね
知らんわ
一杯分安くなる。
一杯分安くなる
だけど一回も買ったことない。
あ、そうなんだ。
一回も買ったことないけど、コーヒーチケットを使って飲んでる。さあ、どういうことでしょう。
どういうことですか。
ある人が3月1日とか、まあ、4月1日、うん、毎月1日に絶対コーヒーチケットを
買ってくる、
うん、それを勝手に使ってる。
勝手に、うん、もらったとかじゃないんですか。
じゃない。あの、お店の人も、あの、例えばじゃあコーヒーを飲んだとするでしょ、うん、あ、じゃあ多田さんの分、あの、あそこから抜いときますねって。
え大丈夫なんですかそれ
家族でも誰でもない人です。私はもう人生で 3,4 回しか会ったことがない
なそれ気づいてんのそれ。
いや、全然気づいてますよ。で、あの、私たちに本当に年に1回も会うか会わないかなのに、またチケット買っといたからなみたいな。
え、どういう人なんですかそれコーヒーの神様とかなんか
私の、まあ、夫の旦那さんの高校の先輩、うん、部活動を通じていろいろお世話になってて、うんうん、まあ、今も仲良くしてるんだけれども、うん、今もほとんど、あの、会ってないんですよ。
あ、なるほどね、
うん、だけどあいつらがコーヒー飲みに来るだろうからって言っていつも買って置いといてくれるの。でお店の人も、うん、なぜか知らないけど、その A さんな、 A さんね、うん、A 先輩に、あ、あの、そろそろコーヒーチケットなくなりましたよって言ってちゃんとお伝えするのよ。その
A 先輩はちょいちょい飲みに行かれるんですか。
全然来ないです。だからこのコーヒーチケット私たちのためにだけ置いといてくれるの。
いや、コーヒーショップの方も連絡するとこ間違ってるのこれね
いろいろ、いろんなバランスで間違えてるんだけど、ね、うんうん、でもそれでなんか成り立ってて
成立してるんだ。
そう、すっごい不思議よね。だからその先輩も買わんでいいのに、うん、で私もそろそろお礼の品をとか、うん、お礼しなくていいのってうちの夫に聞くんですよ、うんうん、そうするといいのいいの、あの人は僕たちにチケットを買うのが楽しいんだからいいのいいのっつって、間違ってないと思って
なんか魔法かけた
本当にね、あの、よくわからない人間関係、
面白い。
私本当にだから今いつかちょっとちゃんとねお礼しないと。
そうだね、
いつかがなん、もう結構な年数経ってるから今
コーヒーチケットをプレゼントしてください
そうですね、はい、すいません、そんな話はどうでもよかったんですけど、ね、今日はですね、はい、明日開催の五木宮梅まつりの情報とか、
はい、
映画の情報とかいろいろあります、
はい、
お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここからは、はい、ゲストの方をお招きしております、
はい、
いよいよあつさん明日に迫りましたね。
そうですね、
3月2日土曜日、うん、午前10時から午後2時まで西区歴史博物館南側、うん、梅林周辺、
はい、
これあの明和町にあります、うん、西区歴史博物館のところにおきまして、
うん、
第15回五木宮梅まつりが開催されます、
はいはい、
でもちろんあの厚襟の公開録音があるということなので、
うん、そうなんですよね。
その辺も踏まえて、
はい、
簡単に言うとみんな来てねという
そういうことです。そういうことなんですよ。
どういうイベントなのかちょっと詳しいことを伺っていきましょうか、
はいはい、
この方です。
明和町観光協会の大平です。
よろしくお願いします。
今、うん、イオンモール明和で、
う
ん、
そうね、
なんか宣伝活動もされたということで、
はいはいはい、やってきました
おひらさん一人で。
いえいえ、あの、めいひめと一緒に、
はい、おお、めいひめちゃん、
めいひめちゃんすごかった。ちょっとね、あの、グリーティングというか PR されてたのを拝見したんですけれども、うんうん、はい、子どもたちになんか頭突きしてたね
そうですね、
そうですね、
基本男の子には頭突きですね
頭突きなんですか、
はい、
頭撫でてって言ってるのかなと思ったけど、
いやいや、今日はでもまだキックが出なかったんで
いつもならキックが
そうですね、キックも出ますよ
ちょっとおさらいしときたいんですけどめいひめちゃんっていうのは何ですか。
めいひめちゃんっていうのは、うん、西王様に憧れ続けた野花菖蒲の精なんですよ。
はい、だからまあお姫様の格好してるんですよね。
そうですそうです、はい、お姫様なんです。
そうですよね、うん、はい、でさっきに戻しますと話を、はい、キックプロレスラー並みの技が
いや最近ちょっとあの元気になってきました。
元気になってきました、
はい、
皆さんもちろんね、あの穏やかめのやつですよ、
本気のやつじゃないよね
本気のやつが帰ってくるといけませんからね、まあ、それ楽しいねキャラクターだということです、
はいはい、
改めてこの第15回月の宮梅祭り、うん、これもう15年もやってらっしゃる。
そうなんです。
どんな催しが行われるんですか。
そうですね、うん、梅祭りの特徴としましては、はい、梅の種飛ばし大会っていうのを
そう、ね、その梅林をこう穏やかな気持ちでこう眺めるみたいな、うん、優美なひとときではなく。
そうですね、違いますね
違うんですか
はい、自分で梅干しを食べてその梅をどんだけ飛ばせるかっていう
すごい
大会です。
そうかそうか梅祭りのイメージを変えなきゃ
変えなきゃ
もっとアクティビティ
だ、アクティビティだもんね
あの雅なのも後にあるんですけれど、
あ、はい、後に取ってあるね、ちゃんとね、
はい、まずは種飛ばし
まずは種飛ばし
これはどれぐらいの距離飛ばせるもんなんですか。
ですね、うん、去年の男性は10メートル20センチ女性が7メートル22センチ子供さんでも5メーター飛ばします。
そんなに飛びますか。
私は飛ばないですよ
大平さんはちなみに。
いや私やったことないですごめんなさい、いやいやいや私まで回ってこないです。
回ってこない、人気すぎて
結構皆さん挑戦してくれるんですよ。
あ、参加される方多いんですね、はい、
でこの梅干し自体が、うん、この梅林で取った梅を、有志の方が一生懸命つけてくれるんです。
すごい、地産地消や。
そう
で、はい、でまた飛ばしてそれが
また根付く
え、この五木宮梅まつりでの梅飛ばし大会っていうのは、うん、事前申し込みとか。
いえ、当日行ってもらって参加してもらいます。
先着何人とかあるんですか。
ですね、梅干しのある限りだと思うんですけれど
どうしてもやりたい人は早めに
行っていただけたら
何時からですか、は
い、だいたいあの10時から開会式っていうか、うん、始めますっていうのがあって10時か10時半ぐらいから並行して始まります。
そうですか、はい、男性女性子供の3部門。
そうです。
うん、はい、なんか商品とかあるんですか。
そうですね、1位の方には多少の商品が
お用意されている、
はい、用意されてるね。じゃあちょっと1位の目指して頑張っていただきたいですね。他には
採用ビンゴっていうのを行います。はい、採用ビンゴっていうのは普通のビンゴは数字なんですけれど、はいはい、これは採用さんのお名前が書かれてるビンゴカードなんです。
歴代の採用さんの名前、はい、例えばどういう。
高子さんとか安子さんとか。
そんなに採用さんっていらっしゃるんですか。
はい、
ビンゴできるぐらいね。
そうですそうです、もちろん660年間続いた採用制度ですので。
あ、そうか、はい、
このビンゴもやっぱり人数制限ありますよね。
ビンゴカード自体が100枚ですので。
あ、なるほど、
はい、
お早めに。
100名さんの方に。
これ子供さんだけですか。
子供さん限定です。
はい、
はい、
プレゼントは
おもちゃやらお菓子やら。
あ、そうなん
だ、ね、まあ、子供さんが喜ぶようなものになってます。
あとはどんなものがありますか。
あとはやはりあの1時から始まりますけれど、うん、あの採用さんの登場ですね。
お、採用祭りがあるよね、
うん、6月に。
そうです、
はい、その選ばれし採用さん、
去年の採用さんです。
あ、去年6月の、はい、に方ですね。
うん、でもうこの採用さんはこのお仕事で最後という。でもうその後新しい採用さんが選ばれて、この6月の採用さんはまた違う採用さんになります。
ああ、じゃあもう最後の、
う
ん、
そうです、お役目というか。この採用さんをご覧になるのはこの機会が最後です。
そういうことなんですね。
見納めなのね、
うん、はい、
で一緒にお写真を撮ったりとか。
そうですね、あの梅林の方であの記念撮影を行います。
あとはすごいですね、ゆるキャラプチ集合。
プチ
そうなんですね。今回は南伊勢町のタイミーとか、うん、あの伊勢市の、あの伊勢ワンコ、うん、それと伊勢マイリンくんが来てくれます。
はい、
それともちろん明和町のメイ姫と、
はいはい、でそのメイ姫ちゃんはまた恒例のダンスを。
そうですね、はい、有名姫ドリームも踊りますし、楽しく賑やかしてくれます。
はい、あとなんだ、振る舞いもあったりとか。
はい、甘酒の振る舞いとか、あのそれ以外にも明和町の物産のひじきうどんとか、まあ、こちらの方は販売なんですけれど、あの皆さんに食べていただけるようになってます。
でなんといってもあつさん、
はい、
はい、我々の
公開録音も、はい、この会場から、 お届けしますからね。
そうなんですよね、はい、ということで改めまして、うん、明日3月2日土曜日朝10時から、午後2時まで、うん、第15回五木宮梅まつり開催されます。場所は明和町西区歴史博物館南側、うん、梅林周辺ということで、当日は美しい梅も見ることができるということですね、はい、うん、ぜひ遊びに来てください。
お待ちしております。
お待ちしてます、うん、今日は五木宮梅まつりのご案内ということで、明和町観光協会の大平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お待ちかねの映画紹介のコーナーです。いつものこの方です。
お待たせしました、109シネマズ名和のスタッフ伊沢と言います。
待ってねえよ、
今お待たせしましたって言ったやん待ってた、みんな待ってた、
自分で言っちゃうからね。
そうなんですよ、この方
振ってくれたから言わないとダメなのかな。
大丈夫です、
そんなにあの
輪をかけて乗ってこなくても
全てを受け止めますから
ですよね、はい、はい、じゃあ全てを紹介してください、はい、
今週まずは2作品です。
はい、
ドラえもんのび太の月面探査機、3月1日映画の日、本日金曜日公開です。これでも1100円ですよ、
うん、
今作はオリジナルストーリーのドラえもんになるんですが、
あ、初めて、
はい、うん、誰も見たことのないドラえもんです、はい、脚本を担当されるのが、うん、直木賞作家で、幼少期から藤子 F 不二雄さんの作品の大ファンだったという辻村瑞希さんということで、文章書くのがすごい人が作った脚本でドラえもんが進行していく、超期待度が高まりませんか。
そうですね、
はい、大人でも絶対楽しめるでしょうという作品ですね。声優陣もすごくて、うん、広瀬アリスさんや、うん、柳楽優弥さん、うん、吉田鋼太郎さん、うん、ロッチの中岡さん、サバンナの高橋さんと大人気の人たちがドラえもんの仲間たちを演じております。
なるほど、
はいはい、ストーリーはですね、うん、月の裏側にドラえもんの秘密道具を使ってうさぎ王国を作ったんだけど、うん、謎の宇宙船に襲われたり、うん、謎の転校生がやってきたり、うん、現実とその作った世界とがリンクしていき、うん、大人も子供も楽しめるドラえもん映画ってなってます。まあ、今年もよろしくという形ですね。
はい、ということで、はい、映画ドラえもんのび太の月面探査機、今日から公開です。
よろしくお願いします。
今日は映画の日だよ。
そうだよ、うん、
安くなるよ、
うん、安い、
熱い。さあそしてもう一本、
はい、明日世界が終わるとしても3月1日本日公開です。で、うん、この作品、うん、1月25日に全国公開だったので、
うん、あ、そうなんですね。
そう、劇場うちではちょっと遅れての公開となりますね、
はい、
劇場長編アニメーションとなっています。うん、明日世界が終わるとしても別に構わないって考えている無気力系男子のことが住む平凡な世界にパラレルワールド的な世界に存在する日本国民共和国っていう国があって、そこに住む国に対するレジスタンスの一人、こう生きることに燃えている男の子ですね、ジン、レジスタンスのジンが時空を超えてっていうんですかね、その平凡な世界にやってくるんです。で、誠に出会ったら見かけは同じ、見た目同じ、でも全然気合が違う、この二人が出会ってどういう風な話を展開していくのかっていうファンタジー要素のあるアクションバトルムービーとなってるんですね。
アクションなんだ。
うん、最後にはそうなるみたい。だからレジスタンスだからね。
アクションなのね。
チラシは女の子と男の子が横断歩道をよ、うん、渡ってる風だよ。
そうなんだけど、うん、まあその女の子も幼馴染なんだけど出てきますけども、うん、アクションバトルムービーって締めくくられてたのであ
、そう、
あまり言わなかったの。女の子のことは
イメージとまた違うんですね。
でもさ、最近思うんだけど、うん、まあ、こんなに映画紹介してもらっといて恐縮なんですけど、あんまり映画のことを知らずに行った方が楽しめるなってことが最近分かった。
あ、そうですか。でもみんな言いますよ、伊沢湾の映画紹介聞いても全然入ってこないよ。
あ、そうそう、
それっていいことじゃない、
うん、私伊沢さんから聞いて存在を知るのは知るの。
あ、なるほどね、
うん、あ、こういう映画やるんだ、このキャスティングでやるんだ、この監督でやるんだとか、うん、なんだけどあんまり内容記憶にとどまらないの、うんうん、伊沢さんの説明でで
もいいのか悪いのか、
でそれで行くから、あ、よかった、予備知識ない方が楽しめるわって思える。
知識いっぱい調べてきてるんだよ、うん、
いっぱい調べてるけど、う
ん、なんか存在だけ分かってればよかったから、うんうん、なんか全然ありがとうって思
う褒められてるのかディスられてるのか分かんない
いやいやいや、まあこれディスりじゃないからね、事実をね、
事実
をお伝えしてるからでも、あ、でも結果ありがとうってことだから。
あ、本当ですか、うん、じゃあ皆さんもあのこんな映画があるんだな、うん、ぐらいでお願いします。
そうそうそう、
大きく
う
なずいてる方が何人かいらっしゃると思います
なんかね、うん、これね、スマート CG アニメーションって言うんだって。わかる？わかる？聞いたことある？
ない。
アニメにおける全工程をデジタル技術を駆使して作る作品。従来は手書きで作ったのを取り込んだりするってことなんだけど、その手書きの作業すらももう全てデジタルでやるみたいな、表現の可能性を超えるものなんですって。
なるほどね、
まあ、いろんな技術が ね
いい部分もあると思うし、ね、一方で
手書きの方が良かったのにっていう、ね、
部分もあるだろうね。
そうですね、
まあでもいろんな種類のものが認められるようになるのはいいことよ ね、うんうん
ね、
一個
なくなっちゃ嫌だけどね。
そうなのよ、うん、手書きもなくなっちゃ嫌だし、ね、う
ん、そ
うですか、
はい、
ということでもうすでに、全国的には公開しておりますが、イオンモール名和でも公開が始まりました、
はい、
明日世界が終わるとしても、長編アニメです。ぜひご覧ください、はい、ということで、はい、109シネマズ名和の伊沢さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あっちゅう間にあつえり終わりの時間でございます。はい、さあでは、うん、お題の振り返りをしていきましょうか。そうですね、はい、2月8日放送分の出題の、うん、お題について見ていきましょう、はい、題してあつえり一本グランプリ。今回のテーマは、
はい、新品のテレビにペットの犬が体当たり、犬の言い訳は。
はい、これはのどなたとは言えませんけれども実はでございますからね、はい、新品のテレビに犬が体当たりしてしまった、うん、犬の言い訳、うん、ラジオネーム津野真嗣さん、
はい、
犬の言い訳、うん、画面に僕好みの娘がいたので思わず突っ込んでしまいました。どうもすいません
なるほど、
まあ、要は
一目惚れ的な、
まあまあ気持ちはわからんでも、
ね、気持ちはわからんですね、はい、はい、こちらは、津市の愛ちゃんがめっちゃ好きさんです。テレビに突撃していた犬の言い訳とは、だってだってボール投げて遊んでるの見てたら勝手に体が動いちゃったんだもん、それにあのボール俺のとお揃いだし仕方ないよ。お揃いのボールを投げてた、
ね、見間違えちゃったんだね、画面上でね、
イエーイってなっちゃったんだ。
まあそういう意見はね他にもありまして、はい、ラジオネームいつも前向きさん、うん、テレビに体当たりした犬の言い訳、うん、テレビ見とったらフリスビー飛ばすシーンで思わず飛びついたんや。
あーなるほどね、
フリスビー犬ね、
フリスビー犬ね、
あるよね、そういう、
ついつい体がね動いちゃう、
そうそうそうそう、はい、続いて、
はい、愛知県江南市の夜の魂号さんです。テレビに体当たりした犬の言い訳とは、いやちょっとだけ計算違いだったな、これがさ42型だったら飛び越せたのにな、無理して50型なんか買うから
なるほど、飛び越えられなかったから
ってこと ね。
そうそう、なるほど、そういう角度からのものの見方ねなるほどなるほど、はい、松阪市ラジオネームキヨチッチさん、
うん、
新品のテレビに体当たりした犬の言い訳、うん、テレビや映画に出演して活躍している動物タレントが羨ましいんだよ、その思いが強くて思わずテレビの画面に向かって飛び込んでしまった。動物タレントになってギャラをもらえるようになったら今より大きいテレビを買ってあげるから、それまで待ってて。これは逆ですね、も逆っていうか、うん、もっと大きいテレビ買ってあげる
よ、買ってあげるよ、上からな感じでね。
タレントになりたい、
タレントになりたい、
画面の向こうへの憧れがある
すごい ね熱いね、
すごいですね、
はい、そしてこちらが、志摩市のよっくんです、
はい、
新品のテレビにペットの犬が体当たり、犬の言い訳とは、そこは私の寝床だよ、邪魔しないでプンプン。
これね、うん、あ、また全然今までのこう認識と違う角度の話だなと思って、うん、テレビ云々ではなくてその場所がポイントだったんだ、
場所がポイント なんだね、
うんうん、そういう寝床、邪魔しないでという思いでテレビに体当たり
するん
です
ね、
皆さんもお家のペットにはご注意ください、はい、さあそして、はい、月始めの第1週第2週の放送では、うん、皆さんにプレゼントがあります、
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです、
このプレゼントが欲しいよという方、ぜひ今から私たちが出すお題に答えてください、うん、はい、題してあつえり
お題でドーン。
3月1日のテーマは、
はい、今からでも遅くない どこに入学する？
まあ、別にあの本気の大学とかでもいいですし、専門学校とかでもいいんですけれども、うん、私ね、映画学校に行きたいです。
それは作る方？
面白い映画のあらすじを教えてくれる学校。
見る側の？
もう昔からのその名画と言われる、これだけは映画好きだったらこれ押さえときみたいな、映画のあらすじとか大体のこと、をこうダイジェストでいっぱい教えてくれる学校が実際に見たいんだけれども、もう全部の映画を見るのってめちゃくちゃ大変じゃん。
そうですね、
だとりあえず話の例えとして出てくるような映画だったりとか、うん、知っといた方が絶対いい映画とかあるじゃん。基本的にはそういうのを学べる映画学校ってないかなと思って。
ああなるほど、あ架空なんですね。あるわけじゃない。
あいや知らない
調べてはないですね
調べてもない。どうこのサボり癖
自分では探さないっていうね
人に勧めてもらうみたいな、こうソムリエみたいなさ、映画ソムリエみたいな感じで、
はいはい、うんうん、いやこれ実在するかもしれないですからね。
まあ、あるかもしれんけどね、もうすでにね、うんうんうん、まあ、自分で探せっちゅう話でしょうけど、はい、皆さんはどんなところに入学したいですか、はい、別に学校とか学び屋とかじゃなくても別にいいんですけどね。
そうですね、架空のものでもいいんですよね。
何でもいいです、ぜひあのお答えください、はい、このプレゼントの応募の締め切りは、
はい、3月4日月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております。
メールで受け付けております、
はい、
メールは
メイはアットマークあつんち .com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
そして、うん、次回公開録音ですが、
はい、次回はですね、3月の2日明日ですね、
はい、
先ほど大平さんからもご案内がありましたけれども、3月2日土曜日、明和町にあります西宮歴史博物館、南側にあります梅林周辺でですね開催されます五木の宮梅祭りの会場からお届けします。
朝10時からスタートします、うん、そして午後2時までですけれども、うん、まあ、朝一番来ていただいた方がいいですね。寒いといけませんから、うん、暖かい格好をしてお出かけください、
はい、
私たちも会場でなんやかんや楽しんでおりますので、うん、気軽に声をかけてくださいね、はい、じゃあそろそろ今日はお別れです、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。